国の映画すごいよ、うん、やっぱ面白いだけじゃなくてなんかなんていうか分かってるよね、うん、なんかそのこびない感じ、みんなで一緒に頑張ってこうっていうのがさ、ちゃんとこのなんか業界からもあるし、労働組合もしっかりしてるし、まあ問題もあるだろうけど、
でもなんかちょっとあの韓国映画でなんかちょっとなんか最近あのなんかんってなったのが、なんかそのパラサイトがなんかこんなにも日本でなんか話題になったっていうのが俺はちょっと違和感があって、あ、なんかあれをまずそもそもまあそれこそアカデミー賞を取ってすごい世界、まあ、世界なのかアメリカ的な評価を得たのはあるけど、なんかその東宝が出資してまずやるような映画じゃなくねっていう感じで、なんかそのアングルもうちょっとアングラめいてた、それこそそのアップリンクとか、うん、あのシネマ借りてとかもうちょっとなんて言ったらね、その大手映画配給会社じゃないところがやるような映画なのに、なんかみんなこぞってなんかパラサイト面白いかもみたいな感じで見に行って、なんかああよかったねとか言ってなんか出てくるみたいなのがちょっと気持ち悪すぎて、
これも完全に俺の個人的な意見だけど、うん、みんなね映画を知らないんだよ、うん、みんな面白いって言ってるから行くんだよ、
だからなんかその見たことないとか言うけど結構なんかそんなにさ、あ、目新しいかって言われたらそうでもないというか、そうだから知らない人にとって、
うん、
まあだからそうなの
かな、よっぽどみんな普段、うん、映画を見てないかっていうのが多分ああいうのが一つで分かるんだよ、
うん、カメラミッドサマーとかもさ、うん、そうそう、カメ止めもそうだったけど、カメ止めはでもあれも出発がさ、単館の上映の映画だったから、うん、まあまあ救い終わったんじゃないか分かんないけど、そのミッドサマーとかもさ、そんな全国規模でやるような映画じゃねえだろうと思って、うん、見たい人が自力でたどり着く映画じゃん、そうそうそう、あれなんて絶対
なんかなんていうか受け狙いみたいなのがね嫌なんだよね、そうそうそう、一発一発
もの、なんかさっきのそのビレバン問題じゃないけどさ、うん、なんかこういうの見てればサブカルにも詳しい感じになれますよ
みた
いな、
それはね違うんだよそれはやっちゃいけない、
そうだからなんか、うん、その文化教養の教育としてはちょっとやり方が違うんかな、うん、みたいな、
それも必要なんだよ、うん、ビレバンも絶対必要なんだよ、うん、けどそれはメインじゃダメなの、
うん、
やるとこはやんなきゃね、だからさ、町の人たちが協力してじゃあ子供にはご飯をあげようよっていう協力して、うん、ボランティアじゃん、
うん、
なんで国が応援してんだよおめえらがしっかりしねえからやってんじゃん民衆で手紙なんかいらねえんだよ、おめえらやれよってやつ、だから多分ビレバンもそういう立場だと思うんだよ、
うん、なるほどね、
ほらっつって小病椿知らねえだろあるんだよ
そうね、なんかそのすごくもうなんかそのアングラがスナックになってきてる感というか、なんかそのペッて味わってポッて終わるもの、
そうだからそれは違うんだよね、うん、
なんかそのそうそう、なんか結構俺が好きだったのウォーホルとかさ、ニキテンシュタインとかさ、そのポップアートが好きだったのはすごいなんかそういう消費に対してシニカルだったから、
そうそうそう、資本主義から外れたとこにある、
そうそう、だからなんかでも今はもうまさに本当にそれが目打ってたみたいに、そのあらゆるものをコンテンツ化しなんかスナック的にピュッて楽しめる、なんだろうね、手の届く範囲で消費できるものになっちゃってるから、うん、なんかそこからの深みがないというか
一つはそのあれだよね、商業ベースっていうかみんなが好きなものがいっぱい出てきちゃったっていう
ことだと思う、うん、そうなんかそのみんなが好きなものっていう尺度がなんかできちゃったんだよねきっとね、
うん、あとね、俺そのなんか料理でも多分俺同じことが言えると思うんだけど、
うん、
みんな食に関心がなくなったのは、うん、美味しいものが増えたからだと思うんだよね
はいはい、
昔って、まあ、俺は分かんないけど昭和の頃とかって多分さ、なんか外に食べに行ってもさまずかったりするわけじゃん、
うん、だって缶詰のパイナップルがごちそうでしたからね昭和
なんか600円でもこんなにまずいのみたいなのがあるとさ、うん、みんななんか美味しいものを探すじゃん、
うん、
美味しいものを探すとやっぱりこう美味しいものって覚えるからさ、うん、作ってみようとかなるとで食文化が発達するとかなるけどさ、
うん、
今大体何食っても美味しいじゃん、
うん
あ、100円でこんなにうまいならもういいじゃんこれでってなってゴールになっちゃうんだよそこが、だからまずいものを作ろうっていう
いやなんかもうあったあった、なんかエレキコミックのそれこそやついがなんか今はもうお笑いがもう結構行くとこまで行ってると、なんか面白いものも飽和状態、そう飽和状態になってから、もうこれからはもうツッコミの人はまずいボケを食ってかなきゃダメなんだみたいな、
面白さ
を勝ちしてないつまらないの先に行かないとダメだ今度もみたいなのを 5,6 年ぐらい前のラジオで言ってて、なんかそのアメリカのハンバーガーってでかいんだよな、2メートルぐらいあるんだろっていうくっそつまんないボケをツッコミの人に、えこのボケどうするって聞くっていう、
いや大事大事、そういう考え、
そうそうそうそう、でもなんか良質なものだけを食いすぎて育ったら感性が鈍るみたいな、
もう間違いないと思うよ一回そこでやめて探さないと、
うん、そうそう、一回なんかドブにはまるみたいなのが必要なんじゃねえかみたいなやついがすげえ声を大にして言ってて、うん、
完全に偏見だけどさ、うん、そういうやつだってもうそこでストップするじゃん、うん、満足するじゃん、
うんうん、
なんかそれじゃいけないと思うんだよ、だって現実問題さ食えない人もいるわけじゃん、うんうん、世の中にはうまいまずいとかじゃなくて、そういう人たちもいることを多分その人たちって分からなくなっちゃうと思うんだよね、
うん、
え1000円だよこんな美味しいのなんで食わないのでも世の中ってそういう流れになってきてるからさ、うん、だからなんかこの監督のこの作品ってめっちゃ面白いよね、お面白いのみたい な、 なんかそういうのはなんか違うとかうわバカじゃんみたいな、やっぱ高卒はダメだなとかっていう、そういう社会は俺やめてほしいんだよね、うん、
なんかそのニッチであることのステータスがメジャーになったみたいな、
なんだろうね、そうそうそう、分かる、サブカルがサブカルチャーになってっていう、
そうそうそうそう、サブカルであることがいいっていう考えがメインストリームになっちゃったみたいな、うん、だそれってもうもはやサブカルチャーじゃないよなみたいな、うん、そうそうそう、それ個人の思考性がそのメジャーの波にすごく飲まれちゃっている感じがするというか、
まあね、そうね、こういう流れを作ったのはアップリンクはすごいよね、
うん、うん、なんか
中心にいたと思うよ俺はサブカルチャーがカルチャーであることに流れがね世の中が来てる、
うん、でもなんか浅井さんがあのとなんかなんだっけな、ホドロフスキーの
サイコマジック、
サイコマジックはもうすごい見たいんだけど、サイコマジックじゃなくて
リューン
リアリティのダンス、
リアリティ
のダンスの時になんかあのリアリティのダンスか、あエンドレスポエトリーかなの時になんかあの映画アップリンクであの弁護士と対談してて映画とポルノについてみたいな、
うん、あ、誰でしょう、あのなんだっけメープルソープ、
あそうそう、メープルソープのやつの話をしてた時、そうそう、でなんかエイリンと通さないこともできるけど、うん、なんか基本はなんかそのエイリンを通さないんだ、なんか流れ的には良くないみたいな話とかもしてた時、そうそう、でなんかおもろかったのはあの男性器を映してもいいけど、その男性器が立ってるんだったらモザイクかけるみたいな時に、その
慣れてる時はいいんだよ、
ね、そうそうそう、でなんかそのでもこれは明らかに立ってるじゃないかみたいな、いや違うこれは寒くて縮こまってるだけなんですみたいに言って逃れたみたいなモザイクを、
浅井さん毎日そういうことばっかりしてる、ね、
すごいよね、なんか反体制じゃないけどさ、分かんないよ、ちょっとおもろいよね、ゲリラ的なところあるよね、
去年秋頃かな、あの台湾の女の女性の監督が作ったフルイドゼロっていう映画が吉祥寺で1日だけ1回だけの上映があって、
フルイドゼロ
っていう
体液とか液体とかそういう、
そう、液体をテーマにその社会反社会映画みたいなのがあって、それ行った時もなんかめっちゃ同じような話で、ここでこの映画を見たことは誰も言わないでくださいまだバレてないんで
これをやったことはバレてないんだよ、
つぶやかないでくださいとか、うん、でもその映画って別にその卑猥とかって、まあ、見る人によってはそうなんだろうけど、うん、台湾ではそのイタリアの映画祭とかに出すその国代表なんだよね、
はいはいはい、
だから優れた芸術としてなんか多くをその世界中で見てもらうっていう映画だけど、やっぱ日本ではいろんな意味で公開できないっていう映画、
うん、え結構もうそれ描写だけ見たら下的な描写が多いみたいな、そういうこと、
もうそう、それがテーマである、一応その性とその社会監視主義と性みたいなテーマ、うん、だからなんかそのキューリックが撮った AV みたいな
感じ、だから見る人によってちょっと面白いかもね、
見る人によってはもうこんなんひどいよみたいな、うん、なるけど、やっぱちゃんとしたこの理解した気持ちで見るとやっぱこれはみんな見た方がいいよっていう、
うん、
まあ、もちろん18禁なんだけど
そうね、だからそう、なんかその18禁とかのさ線引きもなんか何がどう決まってるんだろうね、あれって
永遠に。なんか昔のその AV とかのやつって永遠のおじさんたちが来て作品を最初から最後まで見て、ダメだって、なんかその12歳以上とか15歳未満とか PG12 とかって決めるっていうルールがあったらしいんだけど、うん、それってすごい緩くて、
うん、
そのおじさんたち途中で寝ちゃったりすると問題のシーンが見られないまま12歳っていう話は昔なんかあって、全裸監督とか本とかであったけど、今は分かんない。でも通さないと劇場では かけられない。
う
ん、あとなんかその話しかけるんだよね、見てられないね。
問題のシーンをそ
う、なんか平野克行とかバッチリしましたとか、なんか永遠のおじさんとかいっぱい並んでる時にめっちゃ熱心に映画論を語るんで、いや僕映画っていうのはねめっちゃ感じて卑猥なとこ全部流しとくってこう思うんですよとかって言って
まあそれもある種の表現の一つだから、逃げ道として
監督やっぱクリエイターとしては全部見せたいもんね。
うん、そうだよね。なんかでもその表現を理解するっていうのもなんか、うん、ある種傲慢でもあるのかなとも思うというか、
やっぱなんか見たくない人はやっぱ見たくないもんねって思っちゃう。
そうそうそうそう、
あれなんか AV 見れないもん、気持ち悪くて無理なんだよね
AV。
うん、ロマンポルノとかは全然好きなんだよね俺は、うん、
その線引きは何だ、ロマンポルノと AV の違い。
ロマンポルノは作品として俺はすごい好きだし、うん、そのやっぱロマンポルノってすごいなって思うもん。映画作りの考え方として素晴らしいと思う。あの10分間に1回濡れ場をやれば他は何をしてもいいっていうのはすごくない？そんなのめちゃくちゃ面白いじゃん。だから今世の中でさ、活動のその世界で世界を舞台に活躍してる監督とかってロマンポルノ出身なんだよね。クリエイティブ精神だよね、エロが中心じゃないっていう、エロのパッケージに入ってても劇映画っていう、すごいなって。
でもその規定事項さえ守ってれば自由演技、
自由だからあれなんだよ、エロじゃないんだよ全然。濡れ場が入ってる劇映画なんだよね、
はいはいはいは
い、すごい。だから実験映画でもあるし、アクション映画でもあるし、ドラマでもあるっていう。
10分に1回の濡れ場はマストだ、
マスト。それさえ守れば、はい、あとは何をやってもいいっていう。だからネットで傑作多いと思うよ、ロマンポルノ、
はいはい、
本当にいいもん。
結構ね、なんかベスト3とかまで上げるとしたらどんなのが。
あのね、1位はね、
うん、
絶対決まってるんだよね。マルヒ式場メス市場っていうめちゃくちゃなタイトル、ね、
マルヒ
式場メス市場っていう、うん、もう映画はね、俺あれ人生のトップ3に入るぐらい好きなのもう本当に傑作だ
と思
う、
うん
うん。
式場っていうのは結婚式場とか式場、
いや、もう色に
場に、あ、式場ね、色に来るのか、式場。
めちゃくちゃいいなんでね、モノクロなんだけど、
うん、
なんかもう消す、なんかね、すごい、すごい、なんやっぱ難しいんだよね、ですね、本当にすごい話。これも10分に1回寝ればあるんだけど、
うん、
なんかそれがメインじゃないんだよ、やっぱり、
はいはいはい、
感動しちゃうの、
うん、
なんか1960年代の大阪の西成が舞台なんだよね、
うん、
なんかそこで繰り広げられる人間のそのどうしようもない差がみたいな、
はいはい、
めっちゃいい話で。でそのタイトルがめちゃくちゃなのは、うん、後から映画会社が勝手につけちゃったんだよね、
うんうん、
なんかもともと受胎告知っていうドラマなんだよ、
うん、
その西成に住んでる極貧のなんかその家族が遭遇するなんか話みたいな、
はい
はい、それだとポルノマンポルノとして売れないから、マルヒ式場メス市場っていうよくわかんないタイトルですよ。めっちゃいい話で、あのなんかその売春がテーマなんだけど、
うん、
主人公の人はなんかその売春やってるんだけど、なんかその店に買われるのが嫌だから一人で生きてくっていう反骨精神の塊みたいな人、うん、でそのお母さんもその売春服やってて、
うん、
でも喧嘩したりとかするんだけど、でその主人公の弟がいるんだけど、なんかあの脳性麻痺みたいなの喋らんないの、
うん、
語彙が2つぐらいしかない、うん、なんかあーしか言えないみたいな。でその中でもこう生きていくうちに世の中の仕組みにこうどんどん負けていっちゃうっていう話なんだよ、うん、だからこうちゃんとして生きていきたいのに周りはそうさせてくれないっていう、なんかヌーベルバーグ的な話なんだよ、
うん、
めっちゃいい話
はいはいはいはいはい、 じゃあなんかそのまあだからそういうのはさっき言ったような、うん、なんか一回踏まえるみたいな視点がないと10分に1回の濡れ場の方だけに目がいってエロじゃんってなるみたいな。そ
うだからね、あれをエロっていう風に取られてほしくないんだよね。なんかエロじゃないんだよ
人情ものとかそういうヒューマンドラマの感じが、
いやもう人間参加だよね、うん、本当に。そういうのをねみんなに見てほしいんだけど、やっぱロマン・ボルノって言うとさ、うん、エロじゃんとかって言われるのなんか違うんだよ違うんだよ見てくれよって
そう、なんか落語とかもさ結構そのエロのネタの話とかさ、大体そのなんか主人公はさ、要はできすぎたエリートなものっていうよりはもうなんか怠惰な、まあ、男子もさ落語は人間の業の皇帝みたいに言ってるけどさ、うん、結構それにじゃあロマン・ボルノも落語カルチャーに近いというか、うん、そういう感じのもの
だから、そうだと思うし、多分っていうかその規制する側、国とかとしてはさ、やっぱ見せたくないんだよね、規制したいんだもんね。
うん、
なんかリアルだしさ、やっぱエロって規制されやすいじゃん。
うん、
そういう時のために生きてくる文化だと俺は思うんだよね、落語とか漫画とかも。
うん、
まあだからそれに搾取される人がいるのは間違ってると思う、産業としても、うん。だから難しいところだよね。
はいはいはい、ね。まあ AV は確かにストーリー性とかねえもんな。
なんか単純にああいうのをなんか映像として見るのが俺は苦手気持ち悪いドキュメンタリー AV とかはすごい好き。
そんなのドキュメンタリー AV、
あのなんかね、これも俺の人生のトップ3に入る作品なんだけど、
はいはい、
死ぬほどセックスしてみたかったっていう発禁 AV があるんだけど、
うん、
めちゃくちゃ面白い絶対ソフト化できない映画なんだけど、
うん、
映画っていうか、まあ、ドキュメンタリー AV なんだけど、
うん、
俺金沢とか上映があるたんびに見に行くもん、
うん、
めっすもうなんかドキモを抜かれる感じなんかダークナイトとかよりもそうだったなんかあれを見ちゃうと俺悲しくなるんだよね。なんかこんなに面白いもん俺作れないよって思っちゃう。
才能にひれ伏す感じがある、
うん、面白すぎるんだよね。やっぱりなんかその倫理とかを一切無視しちゃってるから、
はいはい、
パゾリーニの映画みたいに見たくないものを見せてるからこそ面白いみたいな。だからあれを世間一般に面白いって言うとすごい叩かれるんだろうなっていうのはよくわかるんだよね、
うん、岡村じゃないけど、
うん、だから気持ちはわかるんだよ俺は、まあ、許せない反面、まあ、あるよねそういうのって。
うん、でもなんかそのさあ結構難しいのは、例えばさ NHK がさ、例えばバリバラとかさ、
うん、
例えば障害者介護のドキュメンタリーとかを上げたら、まあ、一応みんな 見るしなんか受容するけど、なんか例えばお笑いとかがそれをネタにすると怒るっていうのはなんかちょっと不思議な感じがするというか、まあ、なんかベルクソンかなんかがさ笑いについてみたいな本の中でさ、その笑いっていうのがどういう機能を備えたのかっていうので、確かなんかその自己と他者を、
ああ社会格差、あれはその隔てる
もの、隔てるもの、うん、そうそうそう、だからその相手を滑稽な存在として自分はそういうものにはなりえないぞっていう、う
ん、ワンクッション、
そうそうそう、のための機能としての笑いみたいな、例えば転んじゃった時とか、うん、転んだ人を見て笑うっていうのは、うん、そう自分はそんな失態は犯さないっていうような隔てのための機能があるみたいなことを言ってて、まあ、確かにそれはあるかもなみたいな思って、まあ、そうやって考えるとなんかその確かに、でもそもそも笑いっていう構造自体に差別っていうものが含まれてるのかなと思うから、うん、
だから
まあ、そこに反応してるんだったらいいんだけど、多分あんまり世の中の人は
そんな考えてない、そこで深く考えないと思うよ事象と精神的な距離感が嘲笑も含まれているみたいな絶対考えて笑い見ないもん狂っちゃうよ、
やっぱただバカにしてるみたいな感じで反応しちゃうんだろうねっていう
難しいところだよね。あのミッドサマーのさ監督、うん、あのアリアスターってさ、
はいはいはい、
めっちゃ好きなんだけどさ、あのヘレダリーとかさ、
うん、
いいよねああいう笑いね
あれは笑いなのかな、
やっぱ怖いよ、うん、言っちゃうとさ笑っちゃう
じ
ゃ
ん。そうそう、俺もなんかミッドサマー見てて笑ってたもんね、うん、なんかそう笑ってたもん、なんか、うん、なんか不思議な感じ、
途中でクールポコみたいになるもんね